こんばんは、エンタクピーです。ボードゲーム好き語り、このポッドキャストは自分の好きなゲームについて好き勝手に語る番組です。今回も放課後サイコロクラブ好き語り、ディクシット会を語ります。第55話、伝わる気持ち。
第55話、忘れないですね。
え？
ん？多分昔だったらこれ忘れないってタイトルがついてたはず。
ああ。
え、マジで？
昔だった。
あ、昔だったらそういうことか。
昔の
聞き方だと多分この話数のタイトルは忘れない。
なるほどね。
確かにね。ありそう。
T 氏の頃だったらね。
もしくはこの第55話、伝わったやろか。
あったような気がするんですけど。
あったね。
ここでもね、ミキのね、伝わらなさがね、出てくるっていうね。どうもミキはね、伝わらないらしい。
ちょっと一人でいる時間が長すぎて、独自の世界を形成しがちですよね。
まさかね、この9巻ぐらいになって、またミキのね、新しい面が出てきましたよと。
はい、そうです。まだまだあります。
独自の世界観の動画深い。
動画深い。
そうです。
まあ、お話的には、まあ、猫の引き取り先が見つかってってなったけど、やっぱりミキのうちで飼うよという話になる。で、みんなでミキのうちに。
すげえ飛ばしたな。一番ナオとミキとのこの一番濃密なこのやりとりを飛ばしたな。貴様飛ばしたな。
いや、でもそれぐらいのペースでちょうどいいんじゃないかな。
いや、ここ大事やろ、ここ。
大事ですか。
この似たもん同士が、コードネームからの流れで、一番親しい仲になるっていうね。
まあ、そうですね。
まあ、そうですね。
まあ、言ってしまえばね、半身取られてみたもんだからね。右の、ナオンとっちゃ。
猫を。
猫を持ってかれてるからね。
うん。そうです。
うん、トラがお世話になってる以上はもう、不用意なことはできない、右には。
もう、そうです。容易なこともできないし、なおはそのトラをケアしてあげると、すごい好きになってくれるっていう属性があります
ね。なるほど。確かにそうだ。まあ、章を引頭すれば、まず。
馬を。
馬をいいよ
と。どうのこうの。馬をどうのこうの。
そうね。そういう感じですよね。
はい、そういう感じです。うん、とりあえず、
ここでね、
大事にしてあげる。
一番重要なことに触れてる。今までね、誰もが言ってたことを、やっとここで触れてくれたんだね。はい、トラが引っかいて商品ダメにしちゃったりとかね。
ああ、そこね。
誰もが思ってた。
誰もが思っていたと。
猫やボドギアとかいかんでしょうと。商品がやばいでしょうっていう。うん、
ね。まあ、被害は出ていたと。
やっぱそうだったんだと。
やっぱ出てたんだねって。
うん。店長、何も言わないけど、やっぱいろいろ思うところはあったんだなって。うん。そりゃそうですよ。大変なことですよ、本当に、うん。箱の中にすぐ入りますからね。毛もやばいし。あと、ちっちゃいコマがやっぱね、いっぱいあるところは良くないですよね、猫いる、
うん。そうですね。ちっちゃい子供とかでもそうですけどね。うん、
でもまあ、猫、どうかな、箱の状態だったら、うん、閉まってるね、うん。そんなに何もできないと思うんですけど、まあ、乗ったりはしますけど ね、ま
あ、ね。ただ乗るからね。
乗るね。乗る。
陳列してるとこに乗って、そこからこう、ボドキが倒れでもしたらもう、角がガーン行くからね。
うん、ガーン行くね。
怖いですね。
まあ、そういう被害も出てたんでしょう、いろいろとね。
出るね。はい。なおが一番こうね、トラがいなくなっちゃうので、心がぐーっと落ちてるところに、
はい、
普通だったら来ないミキが行くわけじゃん。
はいはいはい。
ほんまにええのみたいな感じで、
うん。
弱ってるからね、このなおは。かなりショックがいるから、一番弱い、一番今来てほしくない時に、行って、
うん、
仕方ないじゃないですかって言った後ですよ。
そうね。
はい。
行った後に、うちんとこで、買うでって言われたらさ。
うん、
俺はもう、コロッといっちゃうでしょ。
コロッといっちゃうね。
もう全然、もう二度と会えないと思ってたのに。
まあね。
まさか、このイライラする女が。
イライラする女が。まあ、あの流れがあってあれですよね。
そう。
本当っすよね。あのイライラする女が、もう、急にもう、先輩扱い、竹笠先輩。
救世主だから、救世主。自分じゃどうしようもないことを、平然とやってのける。
うん。
そこに。
そこに
痺れる
痺れる
憧れる憧れると。
まあ、ある意味、ちょろいですね。
うん。
ちょろいですよ。
ちょろい、ちょろいですね、なおは。
押さえておけば。
うん。
これは分かったですね。さえ押さえときはもう、ちょろちょろですね。
はい。猫をケアしていこう。
うん。
そして、週末。
はい。
ここでついにね。
うん。
あ、これ、夢じゃなかったんだっていうね。
引っ張りますね。
ミキの絵は実在したんだ。この家実在したんだっていうね。今まではあれ、ミキの家じゃないかもしれないよっていうね。
竹笠家。
竹笠家。落ちぶれてなかった。
うん、
これ、ミキの想像じゃなかった、この家。
想像じゃなかった。
うん。本当にでかい家でしたね。庭付きの。うん、めっちゃ広いよね、これ。
庭。やべえ。
いわゆる。
クソ豪邸じゃねえかっていうね。
でもまあ、豪邸ですよね。でも、その、田舎の家ですからね、結構、ミキ。
だってもう、これ、ほら、庭がさ、家の敷地よりも広い庭だもんだって、これ。
そうそうそうそう。
普通庭ってあったところで、家よりは広くないよ。
うん、そうだな。確かに。でももうなんか周りに何もなすぎてなんか庭になってるみたいなことかもし
れ
ない
。いやでも無駄に敷地があるわけやん、これ。
ちゃんと塀があるからね。
そう。
そう。
塀がありーのだよ、これ。木がありーのだよ。
うん。で、これ、ちゃんと手入れされてますからね。
そう
そう。
ただね、庭が広い家だったらね、もう庭ね、ぐちゃぐちゃになってんすよ。
そう。これ完全に庭師が、うん、庭師がいる家だからね。
入れてるから。
ちゃんと庭師も定期的に入れて、ケアをしてますよね。
そう。中庭なんか、めっちゃ綺麗じゃないですか。枯山水。
中庭、そうですね。
だって
ぐらいの材料
がある。初詣に行くときにある、手を洗うやつがあるんだ、確かに。
あ、あるね。上手だっけ。
そうですね。
これまさか、これさ、まさか庭、枯れ山水じゃないよね、これ。
枯れ山水ではない。
ではない。
水の水が流れてます、
ね。枯れ山水はないだろう。
枯れ山水って何をもって枯れ山水なんだ。あれ、川の流れとか砂とかで表せば。
砂とかで表すのを、うん、枯れ山水。
枯れ山水という。
まあ、すごい家ですよ。
そうですね。まあ、休暇。
はい。旅館のね、おかみの姉妹ですよというね。
持ってますよ。
はい。ということで、4人で何かゲームしようということで、ディクシットになるわけですね。
そうですね。
はい。ディクシットもついに出てきたなと。
そうですね。
いう感じですね。
あとは本当なんか漫画にしにくいなってずっと思ってて、ディクシットどうやったら面白くなるかなってずっとやっぱ思ってたんです
よ。これ完全にもう後半でこれディクシットじゃないからね。
ないからね。
うん、なんかね、
か
俺のたどり着いた正解が、ディクシットをやらない。これね、ディクシットファンには本当に申し訳ないというか、これ見て多分気分悪かった人もいるとは思うんですけど、でもディクシットって、ゲームやってる方は楽しいんだけど、外からそれを眺めた時、どうやっても面白くならなかったんですよ、俺が。
そうですね。力が足りなくて。わかんないからね。あいつさっき、あの絵に対してこんなタイトル付けがあったから、
多分
次もこんな感じの絵だろうなっていうのはないとわかんないからね。
なんか、そうなんですよね。どうやったら面白くできるのかみたいなことを思った結果もなんかこんな感じになっちゃいましたね。
なるほど。
まあ、はい。
確かにね。
ミヒがショートショートをすごい妄想つけるっていう属性をつけていくという。
うん、
これ、ね、やばかったのはね、何欲望に取り憑かれた男、
うん、
これ実際にね、サイコロクラブのイベントでこの絵が出てきたのよ、ディクシットで。
はいはいはい。
で、確かその時ミッチがつけたタイトルが、素敵ななんとかっていう。
素敵なパワー。
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 これが出てきたの、絵、うん、絵で。
はいはい、はい。
これ欲望に取り憑かれた男だよなと、
うん。
これに素敵なパワーはつけねえだろうと思って、俺が唯一外したのがこれなのよ。
は
ぁ。そう、これはさすが漫画であんだけね、男が死ぬっていうのをやってるから、まさか素敵なパワーでこれを出しては来ないだろうと。一か八かあるかなと思ったけど、その賭けには出れなかったので、これじゃないもの選んだのよ。そしたら、これだったんだよね。素敵なパワーが。
まさか。
うん、
6回振ったら5回は5の目が出るようなパワーかな。
素敵なパワー。
いいな、素敵なパワー
だ。その素敵な、この欲望に取り付かれた男の隣にあるこの魔法使いの研究室のやつ。
うんうん、
これもね、なんだっけ、うん、明るい未来
か。何て言ったっ
け、希望のなん光とか、なんかそういうタイプだったのよ。で、その時に、
うん、
なんかね、この後ろの写真立てに何かが書いてあるっていうのよ。家族の写真かなんかみたいな。そう、俺ら、俺ら、スライドで見てるから、全然見えないのね、全然。で、これがね、俺が二つ目に外したってなんだけど、これね、全員が外したのよ、これ。誰も当てれなかったのよ。
あれ
だから全然これ足んなかったんだけども。で、この時に、ミッチがこれこれこうでこうで、この後ろの写真立てに、こうこういうのがあってって言った時に、マルトさんが、うん、そういう細かいやつは、練習時にやらないって言ったじゃないですか、って。
言ったらあかんって言ったじゃない
ですか。ダメ出し
言ったらあかんじゃないですかって見えないからって、
うん、
でもまあみんな外してたからいいじゃないですか。
そう全員が外してたから
平等にみんな辛いから
って。マルタさんも違うのから行こうっていうので違うっぽいなとからじゃあ1番行ってみましょうみたいな感じでこう説明してるわけこうって、
はいはいは
い、したらだいたい違うなって言ったのがだいたい当たりだったっていうね
近い殺しですね。
近い殺し。
近い殺し。
いやでもなんか楽しかったよね。あのイベントはすごく。
そうね。
コードネームとディクシ ットをやって、すごく楽し
い。俺が外したんで、やべえと思ったんだけど、誰も当ててなかったから、ここで差がつかなかったらよかったね。
なるほど、そうか。
むしろこの頃ね、みんな俺が当ててるからね、俺の周りね、みんな俺についてきて動いてたからね。
あ、人気者みたいな。こいつよく当たるみたいな。
あ、隊長、全部当たってるじゃないですか。じゃあ次、隊長の後ついてきますね、みたいな。おいおい、また俺についてくんだよって、俺その人見たら、一個しか当たってなかったから、いいよ、ついてきなって。
まあ、そうね。そうなるわね。
今更、もう、ついてきて全部当たっても、追い抜かれないから、いいよ、ついてきな。
逆をね、貼ってかなきゃね。
そうそうそう、逆に。俺が言ってないとこ行かないと。
うん。まあ、そういう話を聞くと、なるほど、ミキのパーソナリティの幾分かは中道先生が持ってるんだなという。
まあ、まあ、なんか俺、ディクシットを初めて遊んだ時に、なんかまあ、はい、そういうことをしてて。
あ、そうなの。
まあだからそういう遊び方もできるんだよ。
作家としてはありなんじゃないですか、一枚からね、ストーリーを膨らませるっていう、まあ。
確かにね。
いや、でもこれはね、あの、一人には当てないといけないっていう、ディクシット本来のルールからやると、かなり賭けなんだよね、これ。
そうそう、
同じだってセンスを持ったね、それは絶対無理だもん、だって当てられないもん。
そうそうそう。
いい人なんか無理だぜ、これ。鹿の絵を見て。
人です、
無理じゃない。いい人です。
人って、まず人を置けよって、ね。
人じゃないっていう。
答えを当てる側がなんか出題者の心理を読み取るみたいなところもあるけど、逆に出題者も回答者が当てられるように妥協点を探っていくみたいなところもあるじゃないですか。そういうことを一切しないですからね。
一切しないっていう。この辺のミキのこのコミュニケーションベタが目立つっていう。
うん、思うがままにやっていくっていう。
思うがままだなと。
自由ですね。フリーダムです。
うん、これあれだよね。ミキがさ、うん、ミステリームの幽霊役やったら絶対丈夫
だよ。誰も
怒られるやつですよ、もう本当に。ミステリウム怒られるから。
絶対丈夫できない、こんな
の。全滅です。
本当ね、ミステリウムはね、あの、喋る方に全責任がいくからね、あれ。
全責任。なんか前なんかさ、バーでやった幽霊役の人、体調がすげえさ、なんか文句ばっかり言って切れたからね。
いやね、俺はね、あれね、やる、GM をね、やるって言ったからには、それなりに自信を持ってしないとダメなんだよ、やっぱり、あれは。それだけ責任があるポジションなのよ。
いや、俺らも全然
あった。いや、明らかにね、白とか言った時に、他のカードに白いのがあるにも関わらず白とか言ったら、はいはい、いや、そりゃねえよ、だってこっち白あるじゃねえかよって言ったら、いや、そこまで言われると俺できないわって言ったもん。その人。
まあ、切れてますよ。
まああれも難しいは難しいですからね。
難しい難しい。ミステリウムは本当に難しいよね。
プレイヤーはだってあの GM が言うことが全てだからさ、そこがはっきりしないと当てようがないよ。どうしても。
いやそんな温度でやっちゃダメですよあのゲーム。もっとゲラってや
る。ゲームはほら
どうだ暗いからそんな。
真剣勝負が厳しい。
勝負じゃねえじゃんあのゲーム。
協力ゲームだからね。
いやあれ勝負だから困るんだあれ。あれ協力ゲームだったらまだいいんだけど、あれ勝負だからさ、あれ。
あれ
ミステリー。
どうやって決着、
俺、
協力ゲーでしょ、
なんかゲームオーバーしか経験したことないから、ミステリー、うん。
目指してるところ一緒なんだから、協力ゲーだよ。
協力ゲーだよ。
あれだってあれだって得点とか取ってくるさ、確かあれ。
なんかどうなんだ
取るは取るけど、それ。
1位とか決めるんだっけあれって。
決めないでしょ。
それぐらいのやってなさで
ほ
ら。
気がしたけども
2、3回やったけどね、全部ダメだったんですよ。
うん。俺も1回しかやってない。
俺もクリアしたことない。
え？
マジ
だ
と。
俺、難易
度すごい。難
易度高いよ、かなり。
嘘。
うん。
で、例の社会でしょ？
マスターやった時は、もう当たったし。
すげえすげえ。うん。1回じゃあ、マスターやってほしいですね。導いてほしい。
狂気出して、一発で全員当てたことある。
すご
フルメンバーのプレイで。
へぇ
とかね、どっかだったらね、一発とかあるんだけど、結局最後の最後でやっぱダメなんだよな。
あれ、重要なのは誤解させる情報を与えちゃいけないんです。
うん、そうそうそう。
ほうほうほう。
一番はそれがまずいんで、なんか、ちょっとミステリームの話になってますけど。
ミステリームの話になって
ます。僕がよくやるのは、カード1枚しか渡さないっていうのを結構、あれ2枚以上やると、かなりブレるんで、うん、どこが軸なのか。
ね、
そう。
はぁ。
で、1枚目と同じようなカードも、あの、次のラウンドで渡すと、ああ、じゃあここなんだっていう、すごい共通点がすごいはっきり見えてくるんで、そういうやり方だとブレづらい。
そうだ、本当にね、あれはね、GM に全てがかかってるゲームなの、あれは。
そう、それ
は。いや、でもあれ、GM やったらわかるけど、うん、やっぱ渡せるカード限られてるじゃないですか。7枚
と
かしかない。
まあね、
全然ないんだよ、もう。ディクシットと一緒にさ、出せるカードがねえんだよ、みたいなことにもよくなりますよね。
そういうこともあるんで、テクニックとして、とりあえず、なんか いきなりカード5枚とかって渡すとか。
それをあ、もうこれはヒントじゃねえよっていう。
ヒントじゃねえよってのがあからさまにわかるわけですよ。はいはい、それで手札をリフレッシュするっていう。
なんかでも裏だっぽいな、それ。
まあ、ゲーマー的思考だとそういう攻略の仕方をするんですよ。
でもまあそういうこともやっていかないと、ちょっとクリア難しいかもしれないですね。
なかなか成仏できないんだな。
成仏できない、あれ。
成仏できない。はい。まあ、それと比べて、こっちのディクシットファイトのキャッキャッキャッキャッとやるタイプのゲームですけど。
ディクシットってまだこの初版版というか、普通のやつって流通してるんでしたっけ？
まあ、知ってる人。
お？
知ってると思うだろう。
箱がもしかしたら違うかも、ね。
これね、ディクシットね、あれなんだよね。1のやつってさ、真ん中に穴開いてるじゃん、はいはいはい、あれがちょうどね、カードが入る大きさならいいのに、中途半端な大きさなんだからね。あれにまとめられないっていうね。うん。カードをね、例えば縦にして、こう、一列にバッと並べられればいいんだけども、縦にしたらカードが高すぎてね、蓋が閉まらない。
ああ、そうだ
ね。で、横に並べると、あの、中途半端な隙間が開くのよ。そうね、あれもうちょっと計算してほしかったね、あれ。
あ、ここでもぴっちりの大きさにしちゃうと、うさぎの駒が入んないんだよ。
そうなの。いや、でもさ、あれはさ、あの、周りのところにさ、入れてんじゃん、隙間に。で、結局、あれ使わずに、あの、オデッセイを使うんだよな、結局の話。
ああ。
オデッセイ？
じゃあ、あの、12人まで。
ディクシット
オデッセイ。ああ、ディクシットオデッセイの、うん。
でも俺はね、ディクシットするのは、やっぱあの、箱でやるのが好きなんだよね。あの、ぐるぐる、回りだってね。
はいはいはい。
フランスのゲームっぽい感じがしていいんだけど、ま、
あれは箱デザインいいですよね。
そうそう、あれがデザインいいんだね。あの、うん、オデッセイだとどうしてもこう、一列にさ、こう、本当のレースみたいな感じでこう、ね、
はいはいはい、
やるから、うん、ちょっと味気ないんだよね。
うん、
ボードでやると。
なんでうさぎ
なの？なんでしょう。
ファンシーな感じをしたかった
ね。かわいいのわかるけどさ。
うさぎ。
まあ、いかにもフランスのゲームって感じだよね。
そうなの？
その辺。
うさぎイコールフランス。
いや、なんかあの、そういうデザインに振ってあんまりインターフェース考えないみたいなところも含めて、最近はちょっと違ってきてる。
これ、話したことあったかどうか覚えてないんだけど、
うん、
友人の結婚式の二次会での余興で、うん、ディクシットをそんなの。
う
ん、
ほうほう
お
う。
で、その時に、新郎新婦の写真を使って。
うん、ああ、なるほどね。
はいはいはいはいはい、はい。
これ、あの、ディクシットってさ、結局何を使っても遊べるじゃない？
そうね。
そうですね。
そう、カード。だから、最初から、最初に新郎新婦に、うん、じゃあこういうゲームするから写真用意しようって言って、はいはい
うん、
適当に写真を用意してもらって、ね、まあ大きく印刷してね、遊んだんだけど、でもやっぱり、ショット写真が多いんだよね。
まあ、それはそうだろう。
うん、種類が。
うん、
まあ、大体幸せな二人ですけども、
そう。なんか、幸せな二人でつけたら当てられないよね、もう。ほぼほぼ全部それじゃん。
ここ 話題
に。結局お題にその、新郎新婦の名字とか出てきたりしてさ、全員そうじゃん、
思いながら。そうだけど。
まあそれなりにもあの盛り上がったから、まあこういうのは割といいかなと思うんだけど、その写真を選ぶ方は難しいなっていう。
難しいかもね。
難しいんだ、こうやって抽象的な絵っていうのがね、やっぱりポイントがね、ディフィットは何とでも撮れるっていう。
うん。
うん、それがね、まあだから遊び方の幅はね、すごいですね。
うん。そうですね。
スパイに売ってる TCG とかのね、カードとかでもできるし。
あったね。マジック・ザ・ギャザリングのカードでやるみたいな。
なんかの、おまけについてるカードとかでもできるしね、
うん、
あ意外にできるもんなんですね。なんか俺、うん、結構ディクシットのカードって本当にいろんな要素詰め込んでる、あれなんて言うんだっけな、そういう絵のジャンルがまああるんですけど、
はいはいはい、
一個一個に意味を持たせていろんなアイテムをその絵の中に盛り込むことで、うん、ストーリーができてるっていうジャンルの絵があるんですけど、
うん、
その絵のジャンルの名前を完全に忘れましたけど、なんかそれっぽいなって初めて見た時思ったんですよ、その。なんか、ディクシット見るとこを見れば、全然違う意味に取れたりする絵が多いじゃないです
か。うん、確かにね。
ミステリウムはもっとそれが顕著で、その、二三個の意味を持たせてるっていう技と、
そう
その、一枚の絵に。だから難しいんですけど。
うん。
だからそういう意味では、なんか、ディクシットってなんか、カードを作るのが一番難しそうって俺はね、思ってた。
いや、大変だと思いますよ。
うん。あのカードを、の制作の人にほとんどの金を払ってほしいなと。
だからもう3か4の時って絵がさ、すげえちょっと分かりやすい絵に変わったらしいじゃん、
ね、
あれ。
うん、そう。
抽象的な絵から、なんかはっきりしたような絵になっちゃって、
うん、
やっぱり1の方がいいよねっていうような。
うん、なんとでもね、撮れるような絵がやっぱいいんですよ、ね。
難しかったのかな。
そう。
いや、難しいと思います、あれ。あの感じの、ちょうどいい具合の描くの。
うん、
このね、話にしたって、あの、正しい呪いとかトレードはまだわかるけど、いつまでは絶対わかんねえよ。まあ、マリオネットはなんか呪い的な感じはするやん。で、心臓もなんかトレードする、まああるかなってことを、いつまでは無理だぜ、これ。これ、このカード出されて、いつまでって出されたら絶対当てる自信がないわって、これ。
もうゲームしてないですね、この時に。ミキの小話を聞く機会で。
ただし、忘れないはすぐわかったよね。
忘れないはそうですね。 みんなわかる話を。
正しい呪いなんか、俺がその時、お題、氷室京介やったからね。
何して、氷室京
介。鏡の中の感情やったら。
そうそうそう。それだけやったら覚えてるわ。
みんな自分のディクシットの思い出を語りたい。
思い出語る
語りたいですね。
海になんていうの、大きな女の人が出てる映画。
ああ、あるあるあるある。
あれは僕よく言うのは、ドラクエ3っていう。ダメかな、これ。
全然わかんない。なんですか、なんですか。ドラクエ3にあんないましたっけ？
いや、あれはいないけど、あの、オリビアってあるじゃん。うん。なんか海峡を通り抜けようとする。
オリビアの、オリビア岬だっけ？
なんか、そうそうそう、そんなのが。ガイアの剣だからなんだけど、うん、持ってないと、はいはい、抜けられないって。ああいう。
全然覚えてない
ですね。NSB のイメージがそうなので。
イメージ。うん、船もあったようなキャストでます。あれに。
伝わんねえんじゃねえか。
伝わんねえかな。
俺はこの前の、イベントの時に、ミッチーが、楽しい緑って言った時に、もう速攻で分かったよね、これ。
楽しい緑、
あの、バイオリンを弾いてる女の子の髪の目が完全に緑に映っちゃったのよ。みんなが、どれか分かんねえなーって時に、俺、緑どう考えてもあれ緑だろうっていうね。もうすぐにパッとその位置に行ったんだけども、みんなは結構悩んだんだけども、あの、バイオリン弾いてる女の子のね、髪の目の位置と髪型はほぼ緑なの、あれ。
俺、多分その緑って言ってないと思う。なんかね、マジカードの色が緑だった。
あれ緑だったっけあれ。俺完全にあれ、あこれ緑だなと思ったもん。いや、バイオリン弾いて
る。そんな感じで、多分自分の作品に絡めてなんか言ったことって多分ないんだよね。
マジで俺
こういうお題をもっと出した方がよかった。
全然違う方向からでも正解
は、ね、正解しちゃったっていう。そう
そう、オリビアあった、オリビアあった。あの、いい人のところでカード出したところに、うん、もう2番がオリビアだ。
オリビア。最近なんかモアナにそういうやついますよね。でっかい海の島になることなんで、
うん、俺初めてディクシットやった時にね、 ET って言って分かるでしょ。
あ、分かる分かる
分かるよね。
でもそれしかないじゃん
って。それしかない。あれ一回 ET って浮かんじゃうとそれ以外の言葉がもう全然出てこないんだよ。
もう、ね、あるある。初めの頃はディクシットのお題つけるの難しくて結構まんまつけちゃうじゃん。
そうそうそうそうそうそう。
なんかで一発バレちゃうみたいな、うん、バレバレじゃん。
そうそうそう。まあ、あの、幸せな王様みたいなね。
そうそうそう、言っちゃう。
あの、ミキってのは、これまでの話を通して、はい、自分が何をやるのかみたいな、そういう目標みたいなものを、持ってないキャラっていうか、
うんうんうん、
進んでいく道がよくわからんという。
そうですね。それは7巻の最後でも言ってたからね、そうそうそう。
言ってるわけですよね。で、この話で、まあ、ミキの将来、神さんになるのみたいな話も、
うんうん、
やべえ、これ小説家になるな。
提示しつつ、そうそうそうそう、そういう創作的なね、うん、面も見せて。
能力があるのではないかと。
あるのではないか、新しい才能というか、適性みたいなのが見えてきて、はい、そういう方向に行くのかな、みたいなのをちょっと感じましたね。
ミキは、そうですね、なんかね、ミキは一個なんかずば抜けた能力があるキャラにはなんかしないでおこうと思ってて、うん、まあいろんな属性はまあ持ってるんですけど、まあ常に自分の道を探してるキャラでいいんですよ、だから。うんうん、それは多分もう物語終盤まで多分こんな感じで迷いながら探してるっていう。うん、でも、うん、そういうキャラがいてもいいじゃないと。そんなの、うん、
じゃあ特に早急には答えは出てこないっていう感じなんですかね、うん、今後も。
いやそうです。そんな簡単に答え出されたらだって迷ってる人、ねえ、うん、みたいな。そんな簡単に決めちゃっていいのみたいな人もいるでしょう、きっと。
なるほど、
ね。中には。うん。逆に、もう他の3人は結構、迷いがあんまない、うん、緑にしても。
そうね。確かにね。
そう、エミにしても。
止まっちゃってるから
ね。ミキは、
緑は早々に私の目はゲームを作ることですって最初の頃言ってるからね、もう。
言ってますからね。うん。
かなりの初期段階で。
ミキはでも迷いながらでも諦めずに探すっていうスタンスをまず取ってほしいかな。
なるほど。
はい。うん。一人そういう子がいた方がいいかなと思う。うん。
強いて言うなら、
はいはい。
七巻の最後に、うん。はい、放課後サイコロクラブを作って、は最後にやっと持ってきたかって言って、うん、まだ2巻だったけど、まだ放課後サイコロの部活動をね、全く見てないわけですよ。
まあでも、今までやってることが全部放課後サイコロ
クラブ。まあね。あそこまでさ、言葉に出して、放課後サイコロクラブを作ろうよって言ったのに、うん、それっぽいことまだ一度もしてないんだよね。
いや、もうずっとやってるじゃないですか。
要は、学校内での活動ってことでしょ。放課後サイコロ
クラブで。だからまあ、これから一年生たちを入部させるみたいな展開がもしかしたらやるかもしれないけど、うん、やらないかもしれないです。
まあ、でもあるでしょ、だって正式の部活でもないんでしょ、だってこれ。
非公式の課外活動です。
うん、となると、うん、入部ってのはなさそうな気がするんだよね。
もうなんか、
顧問の女教師が出てきたりするんじゃないの。
なんか同じような質問があったんですよ、なんか、イベントの時に。
でもこれ以上女はいらないだろうっていうね。
出ません。考えてません。 特に予定はありません。だって部活動にしても別にやること一緒じゃないですか。
一緒です、
ね。確かにね。
あの、突如全国大会が始まるわけじゃないじゃん。
そうね。
あとなんかめんどくさそう。部活動とかにすると、うん、申請しなきゃダメだ。これはやっちゃダメとか、ね、あれはやっちゃダメとか言うじゃないですか。
うん、じゃあそういう学校での活動つのはあんまないと。今までと同じような感じで続いていくよという。
同じような感じで。そうですね。はい、彼女たちで光景を作ろうとかそういうことに興味がないですから。
なるほど、
うん。私たちの伝統を継いでほしいとかそういうことは思ってないから。うん、いいんじゃないでしょうかね。
はい。
このまんまで。
なるほど。
新一年生に卒業の時に、私たちでボードゲームを作ろうよ、みたいな。
あー。
アズニャンのために。
いや、また軽音。それいいね、すごく、その展開は。いいよね。私たちが作ったゲーム遊んでください、緑先生みたいなやつ。
そうそう。最近先輩たちがよそよそしいっすって言って。カンナはなんか知らないっすかって。いや、私も知りません、って。あの、こそこそみんなでゲームを作って。
ゲームを作って遊んでみてよ、つって。
そう。
違うね。
面白くない。
それじゃない。それじゃない。
感動があまり生まれない。
がめっちゃだる。
二人しかいないから二人ゲー作ったよ、みたいな。
バカに、ちょっとディスったよね、みたいな。今。うん、まあ、どうだろうね。なんかでもちょっと変えればいい話にはなりそうな気がする。どうか
な。先生のね、腕次第ですよ。
はい。
うん。まあ、その辺はまあ全然未定です。
はい。
あ、そうそう。あとは、この前の休館のイベントの時に、うん、まあ言ってたけどさ、まあ6人出てきたので、うん、まあ6人こう出してゲームをする予定だったんだけども、うん、もうお邪魔者の時に6人出しちゃうと、一人一人が薄くなると。
うん、まあそうですよね。
出番が少ない。
ということで、この6人の中から、話に合わせて、うん、まあ4人ずつぐらい出して、ゲームをしていくというスタイルになるかも、みたいなことですよね。
うん、まあなんか、ゲームによりけりですけど、多分、6人でそもそもできるゲームがかなり少ないから。
うん、あるある、ブラフ、キュージェット、ドクロとバラスカル。
まあそれ、並べりゃあるけどさ、全部大人数ゲーになるのもどうかという。その、
まあ6人いたらもうどうしてもね、大人数ゲーになってしまうよ、それは。
なってしまうので、多分、そうやって多分、チョイスして、何人かピックアップして組み替えてやっていくと思います。
うん。
ね。
うん。6人全員でそれはもちろんやることも、これから何度もあるだろうけど。
うん。6人全員でやって、ルールが難しいのはきついよね。
いや、もう無理ですね。
だドクロとバラみたいな感じだと、もうほんと6人の性格でいけるやん。ゲーム自体はもうね、バラを何枚やるかだけだからさ。
そう
ですね。ああいうのだと、6人の味もそれぞれ出てきそうかな。まあ、また、なおが苦手なゲームだけど。
ブラフは。
まあ、ブラフ言ってもね、自分とこだけだからな。
まあね、うん。
そうですね。ドクロとバラ使ってないですね。どこからもいいね、うん。いや、いいゲームはまだまだいっぱいあるんですよ。
そうだね。ほんといっぱいある。
しかも多分書くのがすごい楽と思うよ。
まあ、書くもん少ないからね。
一回データ取り込みはもう、平面だからね。
そうだな。平面というよりなんかね、輪郭線がかっちりしてるものの方が書きやすいってスタッフが言ってます。
なるほど。
逆になんか油絵タッチのやつはすごい大変です。再現。
だろうね。
どうなんですか、
ね、でしょうね。
うん。ディクシットとか苦労してましたよ、なんか。
だよねこれはね
漫画に落とすのは大変だ。
うん。
大変。白黒にするの。
人数も増えてきたし、レジスタンスアバロンとかは。
レジスタンスアバロンか。レジスタンスは俺実はね、あんまりレジスタンスアバロンをやってないって言われます。
マジで。
俺自身が。
うん。面白いよ。
面白いです。面白いのは知ってる、うん。なんか、レジスタンスも結構面白いのは知ってる。でも2回しかやってない。
レジスタンスアバロンならまたアンドールみたいにさ、ちょっと途中途中でキャラのロールプレイングが、うん、入れられそうやん。
入れられるし。ロープレイ好きのナオがいるから。うん、いいね。なんか、キャメロットとかやりたいですね。
おー。
キャメロットはすごい壮大な話になるよ。
なるな。しかもルールも多いし、あれ。
ルールも多いし。倒しなでも。アシスタント流すだよ。
そうだね。
コマ立体打つとか。
まあ、やらないでしょうけどね。
まあ、無理だね。あれやったら多分、前後編になっちゃう、あれ。
うん。
キャメロって今、バネスさんぐらいしか扱ってない。バネス種も売ってない。
どこも扱ってないんじゃない、
ね、手に入りますかね、今日本で。俺なんか探した、ずっともう手に入んなくて。
バネストが一時期やっちゃうと今はないんじゃないかな。たまにヤフオク出てるけど。
そんなもんでしょう。
ほ
ん
とチャラッと説明して、あとはエルフェンランドみたいに、わーってなんか、絵的に一枚絵で、わーってやって、終わるっていう。
楽しいで終わりね。
いや、裏切りのフレンズなんだね。
裏切り者がな。
裏切りが得意なフレンズなんだね。
フレンズしたくないわ。
そんな感じで最後にあの、うん、娘を嫁に送る父親みたいな表情の直で、よろしくお願いしますということで、終わりということです、ね。はい。
そうですね。
うん、
いやー、でももうこれは、猫飼ってる身としては本当にね、嬉しいっていうか、まあ、うん、全然知らない人の家に行くことを思ったら全然いいけど、それでもやっぱり悲しいですね。
うんうん、
これね、3人の中で一番見てるのが通りらしいからね。
そうなんですよ。
うん、
あ、そうそうそうだね、確かね。
学校帰りに行こうかじゃないからね、週末行こうかっていう感じだからね、これ、
うんうん。そうそう。そのためにも行かなきゃダメなところになりますから、ね。うん、でまあ、その位置感、距離感もまあ、実は裏を返せば良かったりもするケースもあるんで、うん、うまく使っていきたいな。
はい。
息の家に。
もうゲストさんではすでに1回使ってるからね。
そうですね。10巻収録分。
はい。
そう。
楽しみにしてます。
うん。
はい。
はい。ということで、じゃあ、あとはおまけページですかね。
うん。おまけページはもう。
そう、おまけページにはね、このね、第8巻の時にあったね、女子高生たちのね、はい、あの、実際のサイコロクラブのレポート漫画が載ってないじゃないか。載ってないじゃないか。
言ってないですからね。
言ってないですか、結局。
うちの担当さんがね、行こう行こう詐欺で全然連れて行ってくれないっていう。
卒業してないんじゃないと、終わってしまうので。
てか、あの子たちまだいるかなっていうね。
そうだね。
そうそう。なんか早くしないと卒業しちゃうぞっていう、うん、意外に早いぞ、
ね。大人の流れじゃないからね。うん、学生の流れは早いからね、3年で。
早いですよね。
うん、大人が3年って、まあ、もう、まあ、2年後に行けばいいでしょってのを卒業してるから。
そしたらもう。いないから。とっくにいないから。
いないから。受験入っちゃうから。
あ、そうですよね。3年生になったら引退しちゃうもんね、多分。
うん、だからもう、10巻の、おまけ漫画には乗るぐらいじゃないと、もう間に合わない。
そう、ね、
果たして本当に、うん、乗るのかどうか。
乗るのか行けるのか。
うん。そう、1日ぐらいなんか、時間取ってさ、行ってあげてよ。
行ってあげてよ。
そしたらさ、そこのね、学校も漫画に乗ったっていうことでさ、部室にこう、代々こう、うちの部活が乗ったんだぜ、みたいな感じで、うん、ずーっと置かれるわけ、放課後サイコロクラブが。
新入生も獲得しやすくなるし、
語り継いでいくと。
武器も多くなるかもしれないし、人助けですよ。
本当かな？そんなことなるの？
知らん。
あのね、やってる人はね、そうは思わないかもしれないけど、中にはね、やっぱりね、女子高生がね、ボードゲームじゃね、都市伝説だって思ってるからね。
まあね。
これも
女子高生なんかボードゲームするわけねえじゃねえかと。うちの周りみんなおっさんばっかりだぞと。
うん、
女がボードゲームするわけがないって思ってるね。はいはいはい、いるから、中には。うん。
いますね。います。
そんな人のね、目をね、目を覚まさせてあげて。
目を覚まさせるためにも。
いるんだと、本当に。女子高生もボードゲームしてるんですよと。
レアケース中のレアケースを取り上げてね、これを一般例のように。
一般例。
そうそうそう。今のマスコミのやり方と同じですよ。私はそうだと思いますね。
うん、今よ、女子高生の間で流行っているって言っちゃえばいい
っていう。
そうそう。ブラックサンダーみたいに、若い女性に大人気、自分からパッケージに書いちゃうってね。
勝手に言っちゃえばいい。
ポップに書くもんだってさ、パッケージに書くもんじゃねえだろってよね。若い女性に大人気って。
絶対嘘だし、ブラックサンダー。
そう。
いいね、それ。勝手に言っちゃうのいいよ。
そうじゃないかもしれないけど、
放課後サイコロクラブもね、書けばいい、帯のところ。
書けばいい。書いたらどうなるの？
女性に大人気。
大人気って、本当に大人気なものは書いてないよ。
今一番売れてるアナログゲーム漫画ですね、そういえばね、今回のね。
あれ、あの煽りすげえなと思って。
嘘じゃない。
なんか嘘はついてないけど。嘘はついてないけど、1個しかないから。まあ2個あるんだけど。
そうね、
最近もう1個あるけど。
あるけどね。
あれ、部数抜かれたらすごい悔しいですね。向こうの方が売れた時。
いやいや、さすがにそこまではないだろう。
カラオケの全国ランキングで1位取ったぜって言ったけど、実は5人中でしたみたいな。そう言われ
て5人中だっていう、うん。いや、5人もいないですからね。俺しかいないんじゃない。いや、なんか8巻ぐらいからちょっと煽りがね、怪しいんですよ。これでいいのかって俺言ったの。あ、時間もなんか変なのついてたんだよ。
そうね、今一番売れてるアナログゲーム漫画って、まあ、2個しかないからね。
8巻ありました。ねえ、一緒にやらないでした。
なんか、一緒にやらないもおかしいし、なおが表紙なんだから、なんとかするとか言ってくれればいいのに、誰なのっていう。
そう、ロールプレイも、
ね、誘ってるのは、誘ってるのは誰だって。いろいろ気になる。これ誰が書いてる、まあ、
もう、普通にもうやらないかで、ね、やらないか。
やらないか。もじゃ
やらないか。
のぶとい方。
やらないか。
まあ、店長が表彰的に。
あ、俺、この表紙を見てて、今、貼って気づいたっていうか、今まで言ったことあったかなと思うんですけど、一番裏にいつもその、ボードゲームのですね、絵というか、 帯には写真があるじゃないですか。で、なんか、あの、上に、今回だとアンドールのコマがあるじゃないですか。
うん。
これが絵だって誰か気づいてましたか？
え？これ絵なの？
これうちのスタッフが頑張って描いてる絵なんです。
嘘？え、全部そうだ。
写真じゃないの？
写真じゃないですよ。これ絵です。
写真じゃないの？嘘？
全部絵です。見直してください。これ全部絵ですから。
ドラゴンの羽の辺り見ると嬉しいかな。
うん。実はこれなんか写真に見せかけた絵ですか？
マジっ
すか？すごい頑張って描いてます。はい。
加工してんのかと思った、写真を。
いや、
なんか。
これね、写真を加工すれば早いじゃんって思われるのが尺だから今言っときます。これは、うちのスタッフがすごい頑張って1日かかりで描いてますからね。
これ今までさ、頑張ってたのに多分誰も知らない人だ、
うん、
これ。
うん。う
んうん、もっと、そうだ、なんか、俺もなんかもう言うのをずっと忘れてますね。これを言っといてあげない。
だってここで言わなきゃさ、他に言うところないじゃん、これ。
ない
じゃん。
全然知らなかったわ。
まだね、1巻の頃は俺が書いたんですよ。2、3巻まで俺が書いてて、だから最初の方がちょっと絵っぽくないですか？なんか、
あ、でも1巻もでも、あ、ちょっとでも確かにこれは絵っぽい感じですね。
絵っぽいでしょ？
感じないね。うん。この木目がわざとらしい木目。
そうそう。もっと、こんななんかね、気合い入れて。どこまで俺書いたかな、多分、ケルトあたりからもうスタッフが書いてるんですよね、これ。
あ、
この辺からちょっとやってみってできるから。
やってみ。
その、写真、まあ、ほぼほぼ写真を下に置いて、色とかもその、スポイト機能を使って写真から抽出した色を使うからかなりリアルになる。
なるほど。
うん。ほぼほぼまあ、色を使ったトレースみたいな不思議な技法なんですけど、それをやってるっていうことだけ伝えて、今回は終わります。
はいはい。
これあれじゃねえかな。このことをさ、トリビアの泉に入れたら行くんじゃないかな。へえ。
トリビアの泉懐かしい、
ね。トリビア。
へえ。サイコロクラブの。
放課後サイコロクラブの。
同音のイラスト
は。裏表紙のゲームじゃな。写真ではなく。
なく。
絵である。
へ
え。へえ。へえ。
へえ。へえってなんか疑問詞が出そう。
え？
何それみたいな。
まずサイコロクラブわかんない。
うん。
そこから作者中道は語るって、あ、あれ絵なんですよ。
ま、書いてますね。
あの、3巻ぐらいまでは自分で書いたんですけど、4巻以降は足なんですね。
軽いな。
まあでもまあ、よかったです。それを伝えることができて。
へぇー、マジか。
でもそんなになんか、おーって言ってもらえるんだったらスタッフも喜びます。これなんか、結構ね、よかったよかった。本当に意味あるのかなって言いながらいつもやってた。
本当に気づかれないとこでしたよ。未来。
ごめんね。
かないかなっていう。今まで気づかれてなかったからね。
すごいね。
すごい。
ちなみに、10巻は何月ぐらいですか？
お ?10 巻がね、何月って言ったの？いつもより、うん、そうですね。いつもより1ヶ月遅いって言ってたんですよ。
あら、遅いの今回は。
そう、6ヶ月開けるって言ってたから。
9月じゃないか。すげえ先だな。ゲームマーケットが近いじゃないか。秋の。
あれそうですかね。
まあ、そうだね。
3月発売だから。
3月発売でしたっけ？じゃあ9月だな。
はいはい、
9月、すげえ先だな。
言うてすぐ
来
ちゃう
よ。9月の。意外にあっという間です、ね。
あっという間よ。
いや、あっという間だったらさ、それあっという間また一つ年取るんだぜ。
確かに、でも9月ってだいぶ先な感じしますね。俺が今書いてるのって多分10巻の 4本目なんですよ。
でしょ？
うん、もう10巻来月で溜まるぞっていう。
うん、だからだってもう7月ぐらいでいいんじゃないかな、出すの。9月にする必要はある？ 7
月ぐらいに別に出せるっちゃ出せるっていう。溜まってるっていう。ね、
そんなに開ける必要ありますかって話よ。
いや、必要があるんじゃなくて、なんか、要はその、編集部の刊行の本数が決まってるんですよ。今月に出せるコミックスの数。
なるほどね。
そんな
ところの関係で、多分、その半年後みたいな。
は。
それじゃあ一旦ここで締めにしましょうかね。
はい。
それじゃあ、今日は長い時間ありがとうございました。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
はい。というところで、今回の好き語り、一旦区切りとさせていただきます。次回は夏のボードゲームイベントについて語りたいと思います。それでは、